皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第113回目をお送りします。今日は2024年3月17日日曜日の朝収録、今回も愛知県名古屋市にあります南都スタジオからお送りします。さて、サウジアラビアグランプリが終わったということで、今日はちょうど第2戦サウジアラビアグランプリと第3戦のオーストラリアグランプリの谷間の週に収録配信ということになりました。いやー、まあ、あっという間ですね。バーレングランプリ終わって、で、前回ラマダンの話しましたけど、まあ、サウジアラビアも1日早く終わりましたからね。結構なんか、間があるなというような感じがします。けども、まあ、この後オーストラリア、日本と、まあ、怒涛のね、なんて言うんですかね、こういうのね、オセアニアラウンドっていうんですかね。オーストラリア、日本と。で、その後は中国も行くんですよね。アジアも回っていくということで、まあ、慌ただしい感じで、まあ、春がドタバタとね、過ぎていきそうな感じです。ちょっとじゃあ、オープニングではそうですね。やっぱりサウジの話ですかね。サウジアラビアグランプリの話をちょっと簡単に振り返りながら、まあ、のんびり始めていこうかなと思います。サウジアラビア決勝の結果、まあ、フェルスタッペンがね、また勝ったということで、まあ、圧勝ですかね。まあ、圧勝と言っていいんですかね。マックス・フェルスタッペンが勝ちましてという、まあ、もういいですね。まあ、これはもういいですね。この後ね、もうなんか、あの、今年24戦もあるらしいんですけど、まあ、この後、まあ、全勝しようとですね、もう何勝しようと、まあ、もういいかな、みたいな。もうなんか、あの、もう別のね、あの別のカテゴリーみたいな感じで、あの考えたらいいのかなっていう感じがしてきましたけどね。レッドブルのフェルスタッペン、まあ、ペレス、まあ、頑張ってほしいですね、2位で。で、3位がフェラーリのルクレールが入ったっていうのはね、そんな表彰台の顔ぶれでした。で、今回のサウジの話題は、どうですかね、レース自体では2つぐらいかな。まあ、なんか結構ニュースになってた系っていうと2つかなという。まあ、一つはフェラーリですね。こちらはじゃあオートスポーツウェブの記事でも紹介しましょう。こちら、フェラーリのサインツ、中水炎で F1 サウジアラビアグランプリを欠場。FP3 以降はリザーブのオリバー・ベアマンが代役というね。こちらは、3月8日の記事です。まあ、この記事でも書いてありますけど、フェラーリ、カルロス・サインツが体調不良と。食あたりというふうにね、最初言ってたような気がしますが、食あたりっていうふうに言ってたんですけど、で、最初は走ってたんですけど、まあ、やっぱ体調が悪いってことだったんですかね。診断の結果、虫垂炎ですね。盲腸ですか？虫垂炎？前、アルボンもやってましたか？虫垂炎ね。で、手術、これ、ポッドキャスター泣かせな。手術を受けると。オペを受けなきゃいけないっていうことで。ね、なんか今、最近ね、虫垂炎って薬で散らすというようなイメージありますけどね。まあ、手術を受ける必要があるということで、フリー走行の3回目から、ベアマンがと。まあ、ベアマンは F2 の方でポールを取っていたというようなことだったと思いますけども、まあ、出場せず、出場も言いにくいな。出場せず、あ、ちょっと今ね、朝早いんですよ、今日。なんかね、寝苦しくてね、朝5時ぐらいに目が覚めちゃってね、まあ、しょうがないから外走ったりとかしてきたんですけど、ちょっとまだ、ちょっとね、まだね、こう、頭が回ってないかも、口が回ってないかもしれません。で、なんだっけ？そうそう、オリバー・ベアマンですね。イギリス人の18歳。ね、彼が、まあ、急遽サインツの代わりにフェラーリに乗ることになったっていう、まあ、これがやっぱ最初、やっぱり紹介しなきゃいけない大きな話題ですよね。今回のね、サウジアラビアグランプリでね。で、まあ、サインツはね、前回ちょっと僕が、ここで話してましたけど、もう来季はフェラーリにいないことが決まってる人なんで、ね、こういうのって不吉ですよね、なんていうかね、もう僕は絶対ね、この、カルロス・サインツのね、体調不良は大人の事情だろうなっていうふうにね、やっぱ思っちゃったっていうのは心が汚れてるんですけど。まあでもそういう噂を否定するためじゃないと思いますけど、ちゃんとね、決勝のパドックにサインツいましたね。 で、なんかね、こうちゃんとレース見てましたけど、まあ俺はいるぞっていうね、そういうアピールかもしれません。まあまあまあ、まあ虫垂炎ということで、これはまあ早期に復活してほしいところではありますけど、まあなんせ来年フェラーリにいない人なんでね、なんか不安になっちゃいますけどね。でもまあ僕はカルロス・サインズ応援してますんで、頑張ってほしいですけど、でもまあベアマンもね、すごい良かったですね。決勝の結果は7位ですね。7位で、フィニッシュということで、いや、いいんじゃないですか？すごいなっていう感じですけどね。という、はい、このサウジアラビアは、まあ、市街地レースで、ランオフエリアが全くないと、まあ、ワンミスすれば壁にぶつかってドーンっていうですね、まあ、そういう難しいコースなので、まあ、そういうところで、まあ、かつですね、体力的にも非常に厳しい、なんか暑かったみたいですね、すごくね、サウジアラビアね。そういうレースを、まあ、きっちりポイント取って完走したということで、まあ、18歳、すごいなというね、まあ、ベアマンでした。まあ、これが、まあ、一つ目の話題ですね。で、もう一個は、まあ、これは、まあ、レースの後で、まあ、これは皆さんね、角田も絡んだ話ではありますけど、ハースの件ですね。これも話題でした。こちらは、じゃあ、フォーミュラ1データで紹介しましょう。英雄にして反則者、マグヌッセン、角田裕毅とアルボンとの一件に対する見解と、償いの1ポイントの価値というですね。まあ、こんなことが出てますけれども、これはですね、ちょっとレースをご覧になってない方に向けて簡単に紹介しますと、サウジアラビアグランプリの決勝中に、ハースのマグヌッセンがですね、まずは、アルボンとですね、ウィリアムズのアルボンと接触して、10秒ペナルティーを課されたんですね。で、その後、角田に、まあ、追い抜きをかけたんですけど、その時、コース外にね、出て、ちょっと抜いていくというか、で、そのまま戻さず、ポジションを戻さず、そのまま前に留まっていたということで、さらに10秒のペナルティーが課されたと。まあ、その他ペナルティーポイントも課されたりしていますが、まあ、とりあえずはこの20秒分のペナルティーですね、課されるということになりました。ただですね、そうやって、まあ、レース、上のポジションを上に行ったマグヌッセンだったんですけど、まあ、その後、前にいたヒュルケンベルクですね、同じチームメイトのハースのヒュルケンベルクが、10位のポジションを、走ってて、これをですね、サポートするということで、マグヌッセンがペースを落としてコントロールしながら走って、この10位のチームメイトのヒュルケンベルクをサポートすると、まあ、こんなような戦略を取ったんですね。で、まあなかなか抜けない市街地ということもあるのかもしれませんけれども、まあ、このチームプレイがですね、非常に結果としてうまくいきまして、まあさっき英雄にして反則者というですね、タイトルが記事についてましたが、ハースのマグヌッセンは、まあ、反則ですね、レース中のペナルティを受けているようなね、まあそういう立場なんだけど、まあ、チームプレイということで、まあ、彼は後続を抑える走りをして、まあ、結果としてはチームとしては英雄になったということですね。マグヌッセンの活躍で10位のヒルケンベルクがポイントを取れたっていうことで、まあ、ハースとしてはもう大金星と。なんだけど、レッドブルじゃないな、これ RB は、レーシングブルーですね。角田のチームはこれは、スポーツマンシップに反すると言って、訴えるというようなね、まあ、アピールをするというようなことにもなりましたし、どうなんですかね、ファンの中でもまあいろいろあるんですかね、賛成反対いろいろあるのかなと。でまたこれややこしいのが、ハースがね、小松さんが監督というかね、チーム代表ということで、まあ、うまくやったねというね声もあるし、もう何やってんだという声もあるし、まあ、もうぐちゃぐちゃっていうまあなんかそういう感じになってるんですかね。まあドライバーはドライバーでまたいろんな見解があるみたいですけれども、まあチームプレイということでね、これはまあ正当な作戦だっていう声と、あとは、まあ他のチームもみんなこれをやり出すんじゃないのかっていうね、なんかそういう懸念っていうこともまああるみたいですけど、まあね、その辺はちょっとどうなるのかなって感じですが、まあいいんですかね。まあいいんじゃないですかね。まあ抜けない方が悪いっていうね、なんかそういう気がしますけどね、僕はね。もうそうなったら抜けばいいじゃないかっていうね。なので、まあ、うん。まあね。まあいいんじゃないという感じはしますけど。まあとりあえずハースおめでとうって感じですかね。 はい。まあ、そんなようなことがありまして、まあ、いろいろサウジアラビアグランプリあったと思うんですけど、まあ、僕の中ではこの2つですかね。まあ、もちろん、ベアマン、良かったねっていうのもあるんだけど、まあ、サインツが、虫垂炎でね、お休みっていうのはなんかこう、すごい、いろいろ妄想をかき立てられるなっていう話と、あとはこのマグヌッセンのね、戦略っていうのが、まあ、なかなか狡猾な、まあ、うまくやったところがね、まあ広い意味でこう、評判になったっていう、まあこれも面白いなという感じでした。そんなとこですかね。まあ皆さんもいろいろ、お便りもいただいてますかね。サウジの感じでは、京都府にお住まいの親父 MTB さん、ありがとうございます。キーリの先生、おはようございます。おはようございます。本当におはようです。今朝早いです。サウジアラビアグランプリもマックスの圧勝で終わりましたね。はい。さすがに深夜2時。そうだね。日本時間深夜2時からでしたね。深夜2時からのレースは生で観戦することはできませんでしたが、今回もエナジードリンク効果があってよかったです。まあ飲んでも飲まなくてもレッドブルが勝つんでしょうけどねっていう。まあ本当にね。それとは別に、マグヌスセンの走りについてはもやもやしますね。うん。コースアウトしてオーバーテイクしたら先に行かせる、まあポジションを戻すというのがルールだと思うんですが、それを無視してペナルティを受けてでも同僚にポイントをゲットさせるという、まあ、これはクラッシュゲートと同じなのではないでしょうかと。もうなんか厳しい意見ですね。そうですよね。まあ、F1 って奥深いスポーツなんだなと改めて知らされたレースでした。推しの角田が結果を出していないのに、まあ、何かと話題に上がってくるんですよね。まあ、良くも悪くも話題に上がってくるのはいいことだと思います。確かに。そういえば、チーム、V カーブというね、VCARV は RV、レーシングブルズになったんですね。短くなってよかったです。はい。次戦はオーストラリア、日本ではお昼に観戦できる数少ないレースの一つです。お花見気分で楽しく観戦。結果も満開であることを期待しています。ということで、京都府にお住まいの親父 MTV さんどうもありがとうございました。いや、本当にね、角田もね、もう本当良くも悪くも話題になってますね、ニュースにね。で、なんか日本のメディアだけが騒いでるっていうんじゃないところがいいですね。こう世界的に、話題になってるっていうか。これはね、今までの F1 ドライバーはね、日本から行った人にはなかなかなかったことだなということで、まあ、本当にいいことだなと思いますけど、まあ、結果もぜひね、ゲットしてほしいと思います。はい、ということで、皆さんもいろいろとまた率直な感想あると思いますので、メールやらですね、ブルースカイやらですね、いろんなところでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、サウジアラビアグランプリの話題から始まりまして、ちょっと長かったですね、オープニングね。オープニング長かったですけれども、まあ、ここからじゃあまたのんびりいつも通り進めていきたいと思います。キリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第113回目、今回もよろしくお願いします。さて、サウジアラビアが終わりましたけど、このジェッダのね、市街地のサーキットっていうのは、まあ、なんか評判がいいような悪いようなね、なんか微妙な感じではあるんですけど、これ僕知らなかったんですけど、サウジアラビアは、こう、レーストラックを今作ってるんですね、サーキットをね。その、本格的に F1 を毎年開催するためのサーキットを今作ってると。で、まあ今、仮にというかね、まあ、とりあえずジェッダで、まあ、市街地でやってるんだけど、まあ、これがずっとパーマネントでここでやるわけじゃないんだっていうのをね、実は僕は今年知りました。で、こういうニュースになってましたね。これもじゃあフォーミュラー1データで、F1 サウジの新コース、キディアスピードパークトラック公開。目玉は20階建ての高さのターン1ブレードっていうですね。こんな記事が出てまして、キディアスピードパークトラックというですね、F1 のサウジアラビアグランプリの会場となることが見込まれている、サーキットが、作られていると、まあ、計画されてて、ただ、このサウジアラビアグランプリは2021年からやってるんですけど、これには間に合わなかったということで、まあ、ジェッダが、まあ、使われていると。で、この新しいキディア、ですね、サーキットなんですけど、まあ、モータースポーツの、まあ、なんか新しい、 なんてエンターテインメントとしてのね、こう体験ができる新しいレーストラックというコンセプトで作られていて、まあ、公開と言ってますけど、この実際にできたその場所が公開されたわけじゃなくて、CG？ こうなんかこういう風になる予定ですよっていう、こうコンピューターグラフィックスのレンダリングイメージと書いてありますけど、まあ、つまり CG でね、あの 3D で起こして、まあ、こんな風になりますよっていう、そのイメージ図みたいなものが公開されたと。まあ、ただイメージ図っていうとなんかね、こう、水彩画とかでこうラフに描いたような、なんかこんな風みたいな、なんかそういうんじゃなくて、まあ、レンダリングイメージなんで、まあ、かなり、まあ、精密に、まあ、描かれている。まあ、大体こんな風になるのかな、みたいなやつですけど、まあ、なんかすごいですよ。これ砂漠の真ん中だと思うんですけど、まあ、水と緑ですかね。こう、グリーンが、まあ、織り混ぜられていて。で、建物がもちろん密集してるんですけど、まあ、その屋上も全部緑化されてるのかな。なんか緑で緑化されてて。まあ、ほんとパッと見、なんていうのかな。超巨大なテーマパークっていうんですかね。なんかね、そんなようなイメージで。で、このテーマパークの外側を、こう、サーキットのね、こう、まあ、コースが走ってて、まあ、内側はもう本当テーマパークみたいになってるという、そんな感じ。で、こちらですね、また、ティルケがやってるってね、ヘルマン・ティルケが、やってると。ただ、F1 ドライ、元 F1 ドライバーのアレックス・ブルツが協力して、で、ヘルマン・ティルケが設計してというですね、まあ、なんかそのあたりの、ラインナップでやってるみたいですね。で、これのですね、売りがね、これターン1だそうで、ブレイド。まあ、ブレイドってなんだろうな。刀のね、あの剣って感じですけどね、ブレイド。と呼ばれるターン1で、20階建てのビルぐらいの高さにターン1がある。ちょっと意味わからないですけどね。この、ちょっと意味わからないんですけど、つまり砂漠ですよね。で、砂漠で平地で、こう、なんていうの、サーキット作ると、多分高低差があんまり作れないんでしょうね、高低差がね。だから、まあ、人工的に高低差を作ろうということなのか、ターン1の部分がですね、これなんて言ったらいいんだろう。まあ、高速道路のジャンクションっていうか、こう、要するに、道路が、こう、宙を走ってるんですよね。こう、持ち上げられてて、こう、ターン1がぐーっとね、こう、持ち上げられてて、本当高速のジャンクションみたいになってて、宙に浮いてるんですね。で、その高さが20階建てぐらいのビルの高さに相当すると。で、そこにぐーっと、だからスタートしたら、ぐーっと、と上がっていって、これは右に曲がるのか左に曲がるのか今ちょっとパッと判断つかないんですけど、まあこう、ターン1がこうぐーっと回り込みながら、また下っていくっていうんですか？なんかね、そういうふうに一応設計的にはまなってるんですよね。で、これ、できるんですかね、これ。こうどう、なんかほら、大阪でさ、F1 やろうかなみたいな話をしたときに、大阪の首都高っていうんですか、大阪の中のね、都市高速道路ありますけど、まあ、ああいうところを例えばぐるぐる回るにしたって、その空中に浮いてるところは、その非常時の重機が入れないし、こう何か事故が起きたときに対応できないから、まあ、そういうところではね、レースはできないんですよみたいな話を確かしてたと思うんですけど、これはできるんですかね、このサウジはね。20階建ての高さのところにターン1があって、それは大丈夫なんですかね。なんか大丈夫だっていうことなんでしょうね。いや、ちょっとこれはまあどうなるのかわかんないですけど、まあもちろんあれですよ、高速のジャンクションみたいに道路だけが浮いてんじゃなくて、その周囲の土地も全部浮いてる風に、グラフィックやレンダリングされてますんで、多分ものすごい広い、土地が持ち上げられるんだと思うんですけど、いや、何にせよちょっと景気のいい話だなっていう。感じですけどね。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとサウジアラビアつながりの話題ではありましたけど、まあ、ちょっとね、サウジ、そういうの作ってるっていうことで、まあ、勢いがあるなというお話でした。というわけで、こちら、フォーミュラ1データの2024年3月6日の記事ですね。F1 サウジの新コース、キリアスピードパークトラック公開と、こちらご紹介しました。 さて、まあ、鈴鹿サーキット絡みの話ではありますけど、まあ、ちょっとほのぼのする話なんでしょうかね。こちらオートスポーツウェブの2024年3月3日、ベッテルが鈴鹿サーキットに設置した昆虫ホテルが岡山に引っ越しということで、山田養蜂場への寄贈が発表されたということで、去年のね、日本グランプリで話題になったんですけど、ターン1の、ね、入り口じゃないな、内側、ターン1、ターン2のですね、入り口じゃないっていうのだから、内側のところに、ベッテルがですね、セバスチャン・ベッテル、元 F1 ドライバーのセバスチャン・ベッテルが、バズインコーナーって言ってですね、まあ何ですか、蜂のコーナーですけど、まあブンブンコーナーか、ブンブンコーナーみたいな、こう、生物多様性っていうのをもう守ろうっていうね、関心を高めようということで、昆虫が冬を越すためのホテルっていうんですかね、そういう、まあなんか、木で作った、ね、そういうなんか小屋的なものをね、建てて、で、そこに、いろんな F1 ドライバーがですね、みんなサインをしたり、絵を描いたりっていうですね、まあそういう、まあセレモニー的なものが行われて、まあ結構、話題になりましたよね。で、まあ、ブンブンコーナーなんで、蜂なんでね、黄色と黒で塗り分けられて、まあ、これが鈴鹿サーキットの、なんつうか、縁石も、まあそういうふうにね、塗られたりして、まあなんかすごい、まあアピールになってたなという、まあそんな昆虫ホテルというのが建設されましたと。これが、去年ですね、2023年の F1 日本グランプリでの話題でした。で、まあ、僕はもうこの昆虫ホテルは、まあ、鈴鹿サーキットの名所としてね、まあ、これはずっと鈴鹿にあるのかなって、だ今年もだから2024年、まあ、もうすぐ鈴鹿行きますけど、またそこにあるのかなっていうね、に思ってたんですけど、まあ、一部残るみたいですけど、大部分は岡山県ですね、山田養蜂場にですね、寄贈されることになって、たということで、これ結構びっくりですね。昆虫ホテルが移転させられ、昆虫ホテルが移転するっていうのもなんかおかしな話ですけど、これはですね、国際環境 NGO グリーンピース経由で、まあ、フェッテル側としてはどこかにこう、まあ、移転というかね、まあ、どこかで使ってもらう的なね、ことを探していたというようなことなんですかね。で、最終的には岡山県の山田蜜蜂農園ですかね。そちらに、まあ、設置されるということになると。なので今後は、鈴鹿サーキットではなく、こちらの山田蜜蜂農園に、岡山県の、山田蜜蜂農園の方に行くと、この、フェッテルのですね、昆虲ホテルが見られるという、まあ、岡山県の新しい名所になったっていうですね、そういうことだそうです。でこちらが2024年3月12日、つい、1週間ほど前ですけれども、山田蜜蜂農園でですね、この寄贈式が行われ、セバスチャン・フェッテルは来なかったんですけれども、フェッテルのですね、コミュニケーション担当でおなじみの、ブリッタさんですね、ブリッタ・ロースケさんが、来て、で、まあ、セレモニーが行われたという、まあ、ことでした。で、こちらがですね、予告の記事でしたけど、こちらは同じかな、こちらも津山朝日新聞、これローカルな岡山の新聞ですかね、津山朝日新聞、元 F1 世界チャンピオンセバスチャン・ベッテルの昆虫ホテル鈴鹿サーキットから岡山へというね、記事も出てまして、まあ、地元でも話題なのかなという感じがします。でこちら山田養蜂場のですね、執行役員山田さんの、あ、山田養蜂場は山田さんなんだね、まあそれはいいんだけど、養蜂という仕事はミツバチの受粉行為を通じて生態系を維持している職業です。自然環境と共生しています。昆虫ホテルを多くの人に見ていただき、生物多様性について知っていただき、花粉媒体昆虫の保全や研究にも生かしていきたいと思いますと感謝を述べたということで、はい、あ、こちらはその会のね、模様を、まあ、若干の写真を交えながらレポートしていただいているということで、まあ、地元の新聞ならではという感じですね。はい、ありがとうございます。で、まあ、僕のですね、知り合いというか友人というかですね、まあ、岡山の方で、こちらの方でですね、行ってくれたというね、レポートしてくれたというね、夏野さんもいますけど、まあ、彼女の X がですね、これは鍵がついてますね。鍵がついてるんで、まあそこでなんかちょっとレポートされたものを、まああんまり皆さんにね、ここでご紹介するのも良くないのかなということで、まあ、僕の中に秘めておきたいと思いますけれども、まあ、実際に行ってですね、この会が行われたということを見届けてくれた、方もいるということで、嬉しいですね、これね。ということになってます。なんかびっくりですね。だからね、そのずっとあると思ってたんでね、鈴鹿サーキットね。で、これ何が残るんだっけ？これなんか一部残されるんだよね。鈴鹿にはどれだったんだ、どっかに書いちゃったんだけどな。なんか二つぐらい残った気がするんだけどな。なんだっけな。まあ、また行って確かめればいいんだけど、ちょっとどこに書いてあったか忘れちゃいましたけど、まあ二つぐらいはですね、昆虫ホテルが鈴鹿サーキットのターン2の内側に残ってるみたいですけど、まあ、その他大部分は岡山県に移設されたということで、まあ皆さんこれから鈴鹿サーキットまた久しぶりにね、行く方多いかもしれませんけど、まあそこに昆虫ホテルがなくてもびっくりしないように。台風で飛ばされたわけではありませんのでね、岡山県に寄贈されたということです。山田ミツバチ農園にあるということで、ちょっとこれ僕もいつか見に行きたいですね。岡山県見に行きたいなという、はい、そんな感じです。ありがとうございます。ということでご紹介しましたのがこちら、オートスポーツウェブの2024年3月7日ベッテルが鈴鹿サーキットに設置した昆虫ホテルが岡山県に引っ越し、そして実際にその寄贈式の様子をレポートしていただいたのが津山朝日新聞さんの2024年3月12日元 F1 世界チャンピオンセバスチャン・ベッテルの昆虫ホテル鈴鹿サーキットから岡山へと、2つの記事をご紹介しました。さて、みんな大好き政治の話ということで、F1 の政治的な話題を3つ、主にバスでお送りしたいと思います。まず1つ目、オートスポーツウェブの2024年3月14日これはフェリペ・マッサの話ですね。 F1 と FIA を相手に訴訟を起こしたマッサに元ドライバーから厳しい目、支持するものほとんどなしという、なんか結構風当たりの強い感じのね、記事になってますけども、こちら例のクラッシュゲートですね。2008年の、まあ、ちょっとだいぶ昔の話ですけど、見てなかったっていうリスナーの方もたくさんいるんじゃないですかね。そんな昔の F1 まだ見てなかったっていうね、まあ、歴史の話ではありますけど、2008年の F1 シンガポールグランプリで、まあ、クラッシュゲートと呼ばれる順位をルノーというチームがですね、意図的に操作したっていうね、まあ、そういう疑惑というか、まあ、まあ実際それは真実だったわけで、まあ、そのクラッシュを利用してレースの順位を操作するというね、ことが行われたと。で、その余波の一つということで、その年の、チャンピオンが結局、フェリペ・マッサ、当時フェラーリで走ってたフェリペ・マッサはチャンピオンになれなかったと。まあ、それは客観的に見て別にクラッシュゲートがどうだっていうよりは、まあその前後のレースも全部含めてのことではあるんですけど、まあ彼にとってみれば、そのまあなんかモヤモヤしたものが残ったというようなところがあったのかと。で、まあ2008年からなんでね、もう10年、15年以上経ってますけども、改めてですね、F1 と FIA に賠償121億円を求めて訴訟を起こしたというですね、まあそういうことが、まあちょっと今年に入って、まあ去年ぐらいからか、去年からかな、話題になってましたね。で、その中身ですね、その法廷に提出した文書みたいなのが明らかになってきたんですけど、この2008年 F1 シンガポールグランプリの結果を取り消そうとか、その年の世界チャンピオンですね、ワールドチャンピオンの結果を見直せとか、そういうことは望んでないと。それは含まれてないんだということですね。なので、彼が求めているのは、経済的損失の補填と、世界チャンピオンとしての地位に伴う将来の収入の損失、そしてあと精神的苦痛に対する保障ですね、という、まあ、あくまで金銭的なものを求めていると、これ意外ですね。まあ、てっきりね、そのポジションを戻せというかね、本当は僕がチャンピオンだったんじゃないかみたいな話かなと思ったら、そうではなく、お金ということになってしまったと。121億円を求めていると。 ということで、もともとはその結果を取り戻したいというようなことを言っていたはずが、なぜか大金を求めるということになってしまったということで、まあ、若干まあ、不思議な展開になっていると、まあ、一体何があったのかってちょっとわからないんですけど、まあ、この中で、まあ、コメント寄せているのが、すごいなんか渋いメンツがこの記事にコメントも寄せてますね。ハインツ・ハラルド・フィレンツェ、デイモン・ヒル、ロブ・スメドレー、ロブ・スメドレー、ロブ・スメドレーですね。ロブ・スメドレー、などですね。まあ、いろんな人から、まあ、なんでこんなことをやってるんだろうみたいなですね。そういう感じのニュアンスのコメントが、まあ、たくさん、メディアが拾っているというね。まあ、そういうことでした。はい。というわけで、一つ目のこちらですね。フェラーリのマッサが2008年の、シンガポールグランプリに関する訴訟を開始したんですけども、お金を要求しているという、まあ、そんな政治的な話題でした。そして、この政治的な話題、オムニバス二つ目ですけど、これは FIA の会長ですね。FIA ベン・スレイエム会長。2023年 F1 サウジグランプリでペナルティ撤回に介入したのかというね、倫理委員会が疑惑を調査中という、こちらモータースポーツ .com の2024年3月5日です。これ去年なんですけど、去年のサウジアラビアグランプリで、もう皆さん覚えてますかね、アストンマーチンのフェルナンド・アロンソが3位に入ってたんだけど、そのペナルティの消化の仕方が間違ってて、で、タイム加算が課されて4位になってね、で、覚えてます？で、トロフィーをなんか返して、メルセデスか、だからメルセデス、ラッセルかなんかメルセデスが3位になったんだけど、で、結構結局またそのペナルティ、アロンソに対するペナルティが取り消されて、やっぱり3位はアロンソになりましたみたいなっていうことが去年のサウジアラビアグランプリであったと。で、その結果を、なんていうの、その動きをこの FIA のベン・スレイエム会長が、そのアロンソに対するペナルティを撤回させてアロンソを3位に戻すということに何か口を出したんじゃないのかと。介入したんじゃないのかと。こうスチュワードがいきなり心変わりしたっていうことは、こう何か上からもうちょっと圧力があったんじゃないか的な、まあ、疑惑もあり、まあ、なんか調べていくと FIA の会長が、その結果にですね、口を出したからじゃないのかというですね、そんな疑惑が出ているというね、まあ、そんな話が出てました。このベンスレイエム会長は他にもですね、まあ、アメリカのラスベガスですかのグランプリをやめた方がいいんじゃないかとかですね。まあ、それは僕もそう思わんでもないですけど、まあそういうコメントというかね、介入をしたんじゃないかとかもいろいろ言われてますけど、まあなんかね、この一連の話は、去年のこの F1 ログでも話したかもしれないですけど、この F1 側と、FIA 側でね、ちょっと緊張関係がありますんで、まあその中での、まあちょっとやりとりかなと。お互い牽制するっていうかね、会長にね、ちょっとおとなしくさせるための牽制球を投げてるのかなみたいなね、そんなイメージですが、まあ、こんなニュースも出てました。なんかいろいろありますね、これね。というモータースポーツ .com の2024年3月5日の記事でした。で、なんか政治的な話してると疲れてきますけど最後が、ヘルムート・マルコですね。レッドブルの話です。フォーミュラー1データで3月10日、ヘルムート・マルコ、ミンツラフとの会談を経て停職処分を回避、レッドブル F1 に残留というですね、こう何も知らない人には何のことだかよくわからないんですけれども、ずっとですね、クリスチャン・ホーナーが女性職員に対する、ハラスメントですかね、まあ、そういうところで、まあ伝えられているというかね、内部で告発されているという動きがあって、これはまあレッドブルチームの中のなんか主導権争いが起きてるんではないのかっていうね、まあ、そんな分析がされていましたが、その主導権争いをしている相手というのがこのヘルムート・マルコなんですね。ドクターヘルムート・マルコで、今度はこのヘルムート・マルコが何か機密情報のリークに関わったのではないかという、疑いがあり、ミンツラフっていうのはこのレッドブルの あのオーナーの一人ですね、新しいオーナーの一人ですとに呼び出されてね、で実際にそれはどうなんだというような会談があったそうなんですけど、停職とか懲戒解雇とか、まあ、そういう事態が予想されたんですけど、お咎めなしということになったというね、ことだったんですが、このまあ機密情報のリークっていうのは、あのクリスチャン・ホーナーの、その女性職員とのやり取りがなぜか F1 関係者全員にですね送られたというですね、そんな不思議なことがありましたけど、まあ、何かそういう機密情報のリークなのかなということで、大の大人がですね内紛をやってるとあの、まあ、そういうちょっとまあ微笑ましいというふうにもう皮肉で言っとくしかないですけど、まあ、そういうレッドブルのお話でした。まあ何せよ今のところ、まあヘルムート・マルコもですね、クリスチャン・ホーナーもレッドブルにも残ってますんでね。まあまた今後どうなるのかなという、まあそんなお話でした。はい。お腹いっぱいですね。三つね、お腹いっぱい。まあでもそんな感じで、いろいろサーキットの外側でも F1 はあるなと、動いてんなということで、フェリペ・マッサの話と、ベン・スレイム FIA 会長の話と、ヘルムート・マルコの話、三つ。連続してお送りしました。疲れた。さてじゃあちょっと気分を入れ替えてフレッシュなですね、コーナーなんだっけちょっと待って、ちょっとコーヒー飲むわね。ちょっとコーヒー飲みます。あーUCC コールドブリューコーヒーブラック、いいですね。結構美味しいね。はい、ルーキーセッションのコーナーです初めましてさんですね、どうもっていうねご挨拶いただいた方をご紹介していきます。最近あのブルースカイにずっといることが多くて、特にブルースカイでフォローしていただくと大変嬉しいですね。で、その際にあのリスナーですというふうに声をかけていただければなということで、ルーキーセッションでご紹介していきます。こちら、オプティさんですかね。ありがとうございます。ポッドキャストのサイレントリスナーです。フォローさせていただきました。F1 は2年前のネットフリックスのドライブトゥーサバイブから入った新規参入勢ですということで、ありがとうございます。オプティさん、ブルースカイでフォローいただきました。ドライブトゥーサバイブいいですね。ちょっと最新のシリーズね、僕もそろそろまたネットフリックスのサブスクを復活させて見てみたいなーって思ってるんですけどね。なんかもったいなくて見られないな。という、いいですね。2年前から。オプティさん、ありがとうございます。そして、こちらは、グッピーさんですね。ありがとうございます。こんにちは。F1 ファンになる方法いつも楽しく聞いております。今さっき聞きながらランニングしてきました。フォローさせていただきましたということで、ありがとうございます。グッピーさん、ありがとうございます。これあれだね、ランニングはね僕もさっきしてましたよなんかランニングしながら聞くコンテンツってちょっとなんかいろいろ考えますよね。で最初の頃すごいやっぱりリズミカルなのがいいのかなと思って、 BPM130 ぐらいのダンスミュージックがいいのかなみたいな感じで聞いてたんですけど、最近ね意外とポッドキャストもいいなっていう、なんかねちょっと思ってますよ。なんかこういうトークを聞きながら走るのもね、なんかちょっとこう気が紛れるというかね、なんかいいなと思ってますけどね。はい、というわけでグッピーさんどうもありがとうございました。そしてあとはこちらは、こちらもブルースカイですかね、元コムさんですね。リスナーです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フードマンは爪が硬いのと漏れる時があるのでジップロックに入れて使っていましたが、楽しいお弁当箱だと思いますということでありがとうございます。これはあの僕があのブルースカイでフードマンっていう弁当箱がちょっと気になるということをね、あのポストしてたんですけど、まあ、これに対するリアクションということでありがとうございます。皆さんもなんか素敵なかっこいいクールなお弁当箱があったら教えてください。まあ、フードマンはね、すごい A4 サイズとか、薄型で、なんか縦にしても弁当が崩れないみたいな、ちょっと変わったね、アイディアの弁当箱で。なんかちょっといいっすよね。ただ漏れる時があるということで。はい。元コモさんどうもありがとうございます。そしてこちらは、こちらもブルースカイ。村俊さんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。 全世界のポッドキャストリスナーです。試しにアカウントを作ってみました、フォローしましたんでよろしくお願いしますということで、村俊さんもブルースカイでありがとうございます。前世組ということでね、いやー長い、ありがとうございますという感じのルーキーセッションでしたかね。はい、ルーキーセッションでした。皆さんからもお便りは、Google フォームやあとはソーシャルメディアだと、X と、ブルースカイとマストドンですね、募集しております。特に最近キリのブルースカイにいることが多いんですけど、まあ、ブルースカイでフォローしていただければこちらからも、まあ、リスナーですよと言っていただければですね、すぐフォローしてますのでぜひご連絡ください。でついでにルーキーだとね、ルーキーセッションでもちょっとご紹介させていただきたいと思ってますということでした。じゃあ一旦ジングルを挟んでお便り紹介していきましょう。さて普通のお便り紹介していきます。お便りは Google フォームやソーシャルメディアではハッシュタグ F1 ログ他メール等いろんなところで受け付けております。それじゃあ普通のお便り、まずは今回113回目ということでカーナンバー13、いや僕前回ね13、今回のお便りテーマは13ですよということを言わなかったのは、13ってね、ヨーロッパ的には、不吉な数字ですから、13の人はいないっていうふうに勝手にちょっと僕が思ってて、まあ、どうせ来週は13で募集しても誰もね、いないんだから13でお便り来ないよなって思ってたんですけど、こういうね、マストドンでもいただきまして、ハシームさんありがとうございます。カーナンバー13って欧米の不吉な数字で採用ないはずだから今回はスキップっていうね、F1 ログありがとうございます。いや、そう思うじゃないですか。いましたね、13ね。パストゥール・マルドナドっていう人がですね、13番をつけて走ってましたね、何年まで走ってたんだ ?2015 年ですね。2015年まで走ってたということで、いました。ということを思い出させてくれるお便り、こちら兵庫県にお住まいの深夜 S さんです。ありがとうございます。キリノさん、こんばんは。こんばんは。そろそろ車中泊の準備をしようと考えている深夜 S です。鈴鹿でね。いやー、開幕からあっという間の日本グランプリですね。日本グランプリが第4戦目というのはあまりにも早すぎます。体が馴染みません。準備をする服にしても寒いのか暖かいのかよくわからない。去年までならおよその気候や気温は把握できていましたが、4月初旬の気温はどうだったか、何か羽織るものを持っていこうか、雨降ったら寒いかなといろいろ悩みどころの多い今回の日本グランプリです。全体的に生存に関わることが多いですね。これはね。それはさておき、フェルスタッペン強すぎやしませんか？全勝を狙ってるんでしょうか？今シーズン長いので、これからも勝ち続けると、今後のレースに面白みがなくなりそうで不安です。話は変わって、今回113回目ということで、カーナンバー13といえばあの人、F1 史上最高額のペイドライバーとか、クラッシュキングと呼ばれた、パストゥール・マルドナド師匠しか思い浮かびません。まあ、確か当時、師匠と呼ばれていた記憶があります。そうですね。2012年のスペイングランプリでポールポジションからの優勝。そうだったね。アロンソとライコネンに表彰台で抱え上げられていたように記憶しています。間違えていたらすいません。ちなみに師匠の2012年のカーナンバーは18でした。以上です。それでは、キリノさんと鈴鹿でまたお会いできることを楽しみにしています。あ、それと私事ですが、駐車場は確保できました。ではでは、ということで。兵庫県にお住まいの新アイスさんありがとうございます。いやもう本当にね、ちょっとまた鈴鹿の話しなきゃいけないですねこれね。次回かな、次回 F1 ログは鈴鹿直前スペシャルですかね。皆さんからのちょっと鈴鹿お悩み相談とか、相談されても困るんだけど、ちょっと鈴鹿の意気込みとかね、ちょっとまた次回に向けていろいろお便りメッセージいただきたいですけどね。で、113でマルドナド師匠ということで、マルドナドはグランプリウィナーですからね、その時は18番だったと。で、その後自分でナンバーを選べる制度になった時に、あえて13を選んだっていうところにも、このマルドナドの良さがね、出てますよね。みんな取らねえだろうからって多分13取ったと思うんですけど、いいですよね。 ちなみに日本的にも別に13は縁起が悪くもなんともないですよね。別にいいですよね。よっぽど 4とかね、4とかね、なんかいやそういうやつの方が良くないですよね。なんでね、まあ、13ってね、不思議な番号なんですけどね。はい、新アイスさんどうもありがとうございます。他、13番マルドナドに関するお便りはないですね。いや、ありがとうございます。そして続きましては、あ、こちらは、X でいただきましたね。坂さんです。ありがとうございます。移籍ドライバーの応援問題、これなんだっけ、前回いただいたお便りで、ドライバーが移籍したら、応援してる人は一体どうするんですかっていうですね、そういうお問い合わせをいただきましたよね。ユウさんですね、熊本県にお住まいのユウさんで、あの赤ワインレッドカウをね、ご紹介いただいたユウさんの、お問い合わせが前回ありまして、皆さんは推しのドライバーが移籍したらどうされてるんですかというですね、これに対するお答えが坂さんです。マクラーレン時代にライコネンのファンになった自分は、フェラーリというチームを応援した記憶はないな。ああ、特に第2期は、チームは敵ですらあった気がする。なるほど。我ながら意味不明だと思うけど、ドライバーのみを応援してましたというね、坂さんです。ハッシュタグ F1 ロゴでありがとうございます。ちょっとユウさんの参考にしてください。チームを応援はしないと。ドライバーだけを応援すると。まあ、なんならそのドライバーを応援するがあまり所属チームが敵になることすらあるという。なるほどね。確かにね。まあそういうところもあるということで。皆さんからもじゃあドライバー推しの移籍問題は引き続きじゃあ募集しましょうか。よろしくお願いいたします。そしてあとどうしようかな。じゃあこの今レッドカウに絡んでですかね、こちらはこちらも X で F1 ログメガネを取ったらメガネさんです。ありがとうございます。これが噂のレッドカウか。ぜひスーパーフォーミュラー参戦チームのスポンサーになっていただき、レッドブルとの一騎打ちを見てみたいですということで、南阿蘇村の赤ワインレッドカウのね記事をリポストしていただきました。ありがとうございます。南阿蘇村には赤牛を楽しめる、まあ、飲食店が増えてきて、まあ、そこで牛肉ですねとともに赤ワインを楽しんでほしいということで、畜産の振興と草原の維持にもつなげたいということで赤ワインを作りましたというのがこの南阿蘇のレッドカウということで、これどうですかね、レッドブルを応援するときにレッドブルを飲むっていうのは親父 MTV さんがやってくれてますけど、レッドカウを飲むっていうのはどうですかね。新しいムーブメントになりますかね、南阿蘇。これ南阿蘇に誰か教えてほしいな。はい、ありがとうございます。こちら、メガネを取ったらメガネさんの、はい、ポストでした。ありがとうございます。そしてこちらはGoogle フォームでいただきましたね。愛知県にお住まいのラルフさんです。ありがとうございます。キリノさん、こんばんは。こんばんは。日本グランプリ近づいてきましたね。ちなみに今年の席はお値打ちな西コースエリア席、土日参戦予定です。という。あ、あの一番安い、あれですね。自由席ですね。西コースエリア席ですね。いいと思います。さて、初の春開催となった鈴鹿 F1 ですが、私は秋開催に比べて3つのメリットがあると考えてます。なるほど。まず1つ目は桜。日本の桜をめでる文化を世界に発信できること。お花見や夜桜など日本人が桜をめでる文化は世界的にはあまり知られてないのではないでしょうか。F1 春開催によって国際映像で桜の華やかな木々を背景に F1 が走ってるなんていうのが世界に発信されれば、インバウンドにつながったりするんじゃないのかというですね、経済評論家ラルフの意見ということでありがとうございます。桜ね、はい。2つ目、秋開催に比べて天候の心配が少ない。あ、これはさっき新 IS さんのねお便りにも通じるのかなと。秋開催は台風のリスクありますと、ただ春だと雨がパラつくことはあっても暴風でスケジュール変更という可能性はほぼないでしょうと。いいですね。3つ目のメリットは、これまでシーズン中盤の一戦よりもスリリングであること。昔の鈴鹿 F1 はシリーズ最終戦ドライバーズチャンピオン決定戦という歴史的瞬間が見られるという非常にお得な要素がありましたが、 近年はだんだん鈴鹿がこう前倒しされていって、こたんなる中盤の一戦になっていると。ただ、まあ、今度からそういう序盤の一戦になったので、春、各チームの戦力がまだ未知数な中でのスリリングなグランプリ、これ楽しいのではというですね、ことがあるということで、3つ目のメリット。まあ、ただ、非常に大きなデメリットがあると、まあ、個人的にはということですけど、花粉の時期にもろかぶり、私は杉の方が症状がひどいので、ヒノキに移行する4月であればまだマシですが、まあ、なんせ花粉が飛び交う時期に、1日外で感染するのはちょっと大変かもしれませんと。まあ、ともあれ、初の春開催の F1 みんなで楽しみましょう。ではでは、ということで、愛知県にお住まいのラルフさん、ありがとうございました。ちょっと前向きにね、この春開催っていうのを考えていくっていうね、大事なことかなと思いますけど。この桜は、なんか意外でね、そうだね。言われてみればそうだよね。桜、どうだろう。でも日本のイメージって言った時に海外でなんか桜舞ってるようなね、イメージもありますけどね。これ、前回のラマダーンの話じゃないんですけど、イギリスにいた時にお花見をしたことがあるんですよ。で、あれどこにあったのかな？なんか公園のなんか中に一本か二本だけ桜が植わってて、で要するに日本のねソメイヨシノみたいな、もう僕が見てその違いは分かんなかったんですけど、ああ桜だなみたいなのが春イギリスでも咲いて、でまあそれ桜なんでピンクのね花びらがわーって咲いて、まあ、本当に桜だなーっていう感じで、まあ、その下で日本人が集まってったって、まあ、数人しかいないんですけど、日本人のお花見をやったのを覚えてますね。で、その時に他のね、国の、まあ、子も誘ったりとかしても、これはお花見という文化でっていうね、まあ、要するにピクニックだね、みたいな。まとめられちゃうとね、ピクニックってまとめられちゃうとそれまでなんだけど、このお花見っていうのはピクニックだねみたいな話をね、まあ、してたのを覚えてますけど、はい、まあ、そんな日本の文化、一応海外でもね桜終わってるとね桜は咲くんですけどね、まあ、なかなかその文化自体はなかなか発信できてないような感じはしましたね。確かにね。はい、じゃあ鈴鹿で皆さん お花見インバウンドが増えるかもということでいいんじゃないでしょうか。はい、ラルさんありがとうございます。じゃあ土日参戦予定ということで、じゃあまた土日ね、どこかでご一緒できればと思いますんでね、よろしくお願いいたします。まあ、他にも皆さんね、土日またちょっとまたなんかあれかな、携帯の電波が入らない問題とかあるんだろうね、鈴鹿でね。なんでね、ちょっとね、現地でね連絡を取り合えないっていうのがね、本当にこのデジタルデトックスがね厳しいところなんですけど、まあ、またちょっとなるべく一人でも多くの方とお話しできればなと思いますんでね、またちょっと鈴鹿、でも来週か、もう来週じゃないや、再来週の次回の F1 ロゴで話し合わないともう間に合わないんですね。でちょっと皆さんお便りお待ちしております。はい、そしてこちら東京都にお住まいのすっとこランドさんです。ありがとうございます。ご無沙汰しております。お久しぶりです。過去に、昔のレースを最近のモダンな映像にして、まあ、昔のレースを今の中継の映像にして、流している動画っていうのが話題になっていましたねと。そうですね。この番組でご紹介しました。私の YouTube のレコメンドに謎のフォーミュラ寿司動画が出てきたのでシェアしますと。寿司の動きが F1 をかなり忠実に再現していて、気がつけば5周分全部見てしまいました。途中でセーフティーカーが出てきたり、ピットストップがあるかもと期待しましたが、それはなかったです。なかったです。もしまだ見ていなければ、ぜひ数周でもいいので見てみてください。それではまたということで、東京都お住まいのスットコランドさんありがとうございました。これいいですね。フォーミュラ寿司。これ見ました。僕もね見ましたよ。回転寿司ですよ。回転寿司を、F1 に見立てて、こうマグロとかサーモンとかが回転寿司のレーンをレースするんですよね。なんだそれっていう感じじゃないですか。でまあまあ見たらわかる、見たらあすげえって思うのと、なんでやって思うのと、僕の中ではね結構半々でしたね。こうすげえっていうのは、このまさにすっとこランドさんが書いてくれたみたいな、 もうこれはもうほぼ F1 のね、こうちゃんとカーレースを再現してんなっていう凄さと、これは回転寿司の動きじゃないだろうっていうのがあと僕の半分ですね。回転寿司のレーンでこんな自由なライン取りはできないだろうっていう。まあ皆さん見てみてください。はい、フォーミュラ寿司の動画ね、まあ、YouTube で検索するか、まあ、この番組の詳細欄にリンク貼っときますんで、はい、東京都にお住まいのスットコラノさんどうもありがとうございました。いやー、いいですね。いろんなネタがね、なんか転がってますよね、世の中にはね。それで、じゃあ最後、マストドンから、タキさんです。いつもありがとうございます。112回目で断捨離の話が出ましたが、はい、前回ですね、僕の F1 のミニカーをね、手放したいという話でしたけどね、自分も断捨離してみました。たまりにたまったオートスポーツ誌やらまとめて放出したんですが、ガスリー初優勝の F1 速報が出てきて手が止まってしまいました。手に取り、開いて読み出してしまい、結局手放せませんでした。っていうね、滝さんどうもありがとうございます。いや、そういうのはだから手放さなくていいんだよね。心がときめくわけだからね。ときめく。スパークジョイするからね、それはね。それはね、手放さなくていいんですよ。イタリアグランプリですかな、ガスリー初優勝。いいですね。そうなんだよね。そういうの出てきちゃうとね、こう断捨離進まなくなっちゃうんですよね。でもまあ別にね、無理に捨てる必要は全くないんでね。あ、そうね、断捨離ね、そう、ミニカー。僕の F1 のミニカーを片見分けしていきたいというね、皆さんにこう大事にしてくれる人に配っていきたいと、なんかそういう企画をねやるということで、まあ、計画はしてるんですけど、まあ、今非常に大きな問題がありまして、皆さんにですね、この F1 のミニカーを送るお金がないっていう、この番組のバジェットが0円だっていうね、そういう問題がありまして、でかといってこれを引き取っていただく方にお金を払ってもらうというのもなんかおかしな話だしね。そんなね、お金払ってまでね、そのミニカー欲しいなんて人は多分いないと思うんで、だからこれを皆さんにお金を、まあだから送料っていうんですかね、これをちょっと稼がなきゃいけないっていうね、ちょっと今この番組のね、この番組の予算をつけなきゃいけないっていう、まあ、そういうことになりまして、ちょっと今頑張ってます。今頑張ってます。今頑張ってます。ちょっとスポンサーというか、今頑張ってます。はい。まあ、ちょっとどうなるかわかりませんけど、ちょっとこの資金が稼げたらですね、この片見分けプロジェクトを、これ、どんどんやっていこうということで。で皆さん、ぜひ、今からですね、どの F1 のミニカーをもらおうかっていう、まあ、何があるかわかんないですけど、まあ、どういうものをもらおうかっていう、ちょっとね、今から、ちょっとウォームアップしといていただけたらなというふうに思いますんで、ご期待ください。というわけで、お便りご紹介できたと思います。皆さんいつもありがとうございます。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けています。その他ソーシャルメディアでは、ハッシュタグ F1 ログでお願いします。最近ブルースカイにいますので、まあ、ブルースカイでぜひ、アカウント作った方、アカウント持っている方、キリのフォローしていただいて一言ですね、リスナーですとお声かけいただければ、賑やかになって嬉しいなと思ってます。他、E メールやですね、DM ですね、ダイレクトメッセージなどですね、いろんなところで受け付けてますので、皆さんお気軽に番組宛てにメッセージを送りください。よろしくお願いします。で、次回は114回目ということで、カーナンバー14は、かつてというか、あれですね、フェルナンド・アロンソですね。フェルナンド・アロンソが14番ということで、まあ、アロンソ絡みであるとか、まあ、過去の14番であるとか、まあ、14番に関わるメッセージは一応テーマということでお願いします。ルーキーセッションでは、初めましての方ですね、まあ、お久しぶりも含めてですね、簡単にご紹介していきますので、ぜひ、ソーシャルメディア上でも、Google フォームでもですね、お送りください。あと F1 日本グランプリの直前回ということになりますので、日本グランプリにお出かけの方ですね、あるいは行けないよという方ですね、ぜひ日本グランプリ絡みの話題もいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第113回目をお送りしました。オープニングでお話ししましたように、来週が F1 オーストラリアグランプリですね、オーストラリアグランプリ、そして1週間空けて日本グランプリですね、なんですけど、その前の週ですね、3月30日がフォーミュラ E の東京ラウンドがあるんですね。フォーミュラ E 東京があると、まあ、これ僕チケット全く取れませんでしたのでまたチケット取れた方いたらですね、ちょっと自慢のレポートしていただきたいなと思いますけども、フォーミュラ E があっての、4月6日の週ですね、6日7日、こちら日本グランプリで、一週明けて中国、久しぶりですね。中国グランプリという。まあ、そんな感じの流れですね。中国はスプリントがあるんですね。F1 スプリントがあるということで、まあ、面白そうですけどね。という感じです。で、まあ、こんなエンディングの最後の最後まで聞いていただいている方はほとんどいないだろうということで、まあ、あえてこのタイミングでの告知なんですけど、ですね、だいぶ前ですかね、もう、1年か2年ぐらい前に、僕がですね、専門書に F1 の記事を書くと。なんかね、その大学で教科書に使われるような、まあ、かといってなんていうの、そんなに難しくない。1年生が読んでて、高校生ぐらいが読むぐらいの感じの、まあ、大学の教科書に F1 を研究するっていうのはどういうことかっていうね、その 手引き書みたいな、そういう記事を書きます、みたいな。で、書いて、みたいな話をしてたんですけど、このやっとですね、この本が出ました。ね、やっと、書店に並んでおります、今。皆さん、今からすぐ買いに行ってください。ね。今すぐ買ってください。ね。決して、こう、ブックオフとかですね。もう早速、中古に流出してますけど、皆さん、中古で買わないように、この、新品を買ってください。ね。あとは、図書館とかでね、発注かけていただいても全然大丈夫なんで、リクエストでね、こう、利用者リクエストで図書館にこう買ってもらうとかね、そういう形でもいいんでね、ぜひ広めていただきたいなと思います。本はですね、揺さぶるカルチュラルスタディーズというね、まあ、カルチュラルスタディーズって文化研究って意味なんですけど、まあ、揺さぶるカルチュラルスタディーズっていう、こう皆さんを揺さぶりたいっていうね、そういう意図で作られた、まあ、本の中で F1 について書いている人がいます。残念ながら、この霧の都が本名なんですけど、こちらの、本の中ではね、ペンネームで書かせていただいてますんで、とはいえ、同じね、イニシャルは KM なんで、まあ、イニシャルは一緒なんで、まあ、すぐ分かっていただけるかなと思いますけど、F1 について書きました。今、F1 を研究するためには一体どういうね、視点があるのかっていうことを、まあ、なるべく楽しく書いたつもりなんですけど、まあ、皆さんにも楽しんでいただけたらなということで、告知させていただきました。なんか、またトークイベントとかですね、僕の企画するブックフェアとかですね、いろいろな企画が愛知県名古屋市周辺では予定されてますので、ぜひ皆さんそういう際にもまたお会いできるんじゃないのかなと思いますんで、ぜひちょっとリスナーの皆さんも応援していただきたいなということで、はい。揺さぶるカルチュラルスタディーズですね、という本が、出てます。よろしくお願いいたします。ということでした。いやー、やっとね、まあ、F1 のもう何、いつだ、だいぶ前に書いたのかな、この記事。2年ぐらい前に書いたんじゃないかなっていう、1年半ぐらいかな。なので、構成する段階で話が古くなってて、書き換えたりとかね、まあ、ちょっとそういう苦労をした面もありましたけど、まあ、日本語で書かれたアカデミックな文章としては初めてじゃないですかね。こういうモータースポーツで F1 の文化っていうのをね、捉えたのは初めてじゃないかなと思いますんで、まあぜひ手に取って楽しんでいただきたいと思います。ちょっとこれまた反則キャンペーンみたいな感じで、この本をね、買ったとかね、図書館でゲットしたとかね、そういう方はその本の写真を撮ってね、僕に送っていただくと、なんかこの、なんだろう、ボーナス、音声コンテンツを差し上げるみたいな、ちょっとそういう企画をやろうかなと思いますんで、ちょっと収録してみたいと思います。この、まあ、F1 のショーを、まあ、書いた時の苦労話とか、あと、 本当はこの原稿はもっと 1.5 倍ぐらい長かったんですけど、それをこう紙面の都合でめちゃめちゃ削ったんで、何を削ったかとか、あと書いてあることの、まあ、僕のコメントとか、なんかそういう、まあ、この本を読んでくれた人が楽しめるちょっと追加コンテンツをちょっと喋ってね、追加ポッドキャストエピソードっていう形でちょっと提供しようかなと思いますので、ぜひ皆さんお手元に本を揃えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、最後の最後に宣伝でした。そんな感じですかね。それじゃあ皆さんまた次回、F1 日本グランプリも近づいてきますんで、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。今回も桐野都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
Q3、ついに、
はいはいはい、
ついにフェラーリがやりましたね。
何を？
いやー、盲腸と見せかけての
出場停止
ですよね。
やっぱりね、
はい、
実はさっき、調べてた。
調べた？何を？
盲腸を人工的に引き起こす方法があるんじゃないかなっていう、
はい、
思って、
はい、
ちょっと墓場ブラウザで、
そうなんですね。
そう、あのインターネットみたいなね、はい、あるんですよ。その墓場全体をね、覆っているネットがあるんですけど、
はいはい、
まあ、そこで、盲腸、虫垂炎、
はい、
毒、
はい、
引き起こす方法、
はい、
いろいろ調べてみた。
なんか墓場いいですよね。あの、死んだ、ね、方が集まってるから、なんかそういう情報は多そうですよね。
そうだね。でもまあ死ん、まあ殺された時にはちょっと分かんないから、理由はね。
まあ
なのでまあ
そうですね、
実は分からなかったです。
あ、じゃあ分かんなかったんですね、はい、その虫垂炎をなんか引き起こす方法があるんじゃないかみたいなことは、
はい、
実は分からなかったということで、
はい、
じゃあこれはもうお医者様に、はい、
そうですね、
聞くしかないですね。
ちょっと悲願では分からないんで、あのこのリスナーの中にお医者さんはおられませんか？
はい、お医者様、
お医者様がおられましたら、虫垂炎を人工的に引き起こす方法や毒薬があれば、ぜひ、
はい、お医者様、
教えていただきたいと思います。
この番組の中にお医者様はおられませんか？
お医者様はおられませんか？